はい、ということで1本終わりまして、はい、2本目ということでございますけども、
はいはいはい、
あとしばらくあれですか、
ん、
まだミャンマーとタイ、
うん、
語り足りないみたいな感じですか。
いや、それで言ったってもうマジで2割も話してないよ。
あ、そう、
行った場所だってそんな数箇所なわけないしね。
まあまあまあ、そうそう、うん、
本当に1日5、6箇所回ってるからね、それかける12と考えていただきたい。
5、6箇所かける、まあ、60以上ぐらい
以上は行ってる絶対。
一個一個のエピソードとして話していくんですか、じゃあそれ。
いや、話さないけど、ね、それはもうその中でもやっぱりいい悪いはあるから、失礼ながら僕の中で決めさせたものですけども、
まあまあ、なるほどね、
うん、それで言ったらその今回話したのは結構有名な観光地ばかり。
今回に関してはあれだよね、要は行く人、行く
そう
人に、まあ、ここ行ったらいいんじゃないのっていう感じだよね。
結構見落としがちですよ。観光地ですけど、ここ面白いですよっていうものを紹介しただけなので、うん、もっとコアなところはたくさん行ってますよ。
なるほどね。うん、まあ、じゃあ、ちょっとそういう切り口でまた今度やるっていう可能性はあるみたいな感じ？
今度ね、とかイベント、で、本当にその撮れないとこが多いんですよね。
撮れないって何？ああ、その写真とかね。
ダメなところがたくさんあるので、あっちって、うん。
でも逆にいいんじゃないの？その、それを話すっていう方が。音声媒体なら。
うん、なんかね、絵が面白いんですよ。
あ、そういう感じなんだ。
そうそう、絵が面白くって。
なるほどね。
そうそう、僕の言葉じゃちょっと、それを完璧には伝えられない。うん、
なるほど、
うん。
言葉がちょっと不自由だから。
どういうことや？
足りないと。
プロや。1位やぞ、俺階段で。
ね。うん。まあまあ。
高い、赤いやつって言いますからね。東京タワー。
何？
東京タワー。高い。
わからんかった。
赤いやつ。
マジで。
中腹に、あの、ガラス張りになってて、怖い怖いがあるところって言いますからね。
不自由じゃないですか、
てっぺん戦車の鉄つこてる。どこ？
雑学入れてくるのがもう鼻につくけど。まあまあ、ね、
はいはいはいはい。
機会があって、じゃあまた聞く。ことがあるのかなという感じですけども。
ね
うん
はい、
もうこれ撮ってるのもね、
うん、
さっきも言ったように、師走の、うん、もう終わりですからね。
そうですよ、もうね。
皆さんお忘れじゃないですか。
何をすか？
やらなきゃいけないことがまだ残ってるんですよ。
ないよ、そんなもん。あれかい。あの、お礼参りとかかい。
お礼参り、うん、誰に対して？ビンタロウさん。
いやいや、だから、今年すごい目かけてないですか、あなた、いろいろね。
かけてねえよ、誰にも。
家の周り火つけて回ったから、そこら辺のところには火つけてすいませんでした、つって。
何それ、もう一回火つけに
行くってい
うこと。
プレゼントしに行くみたいな。
捕まりに行くような感じだけどね。
二度三度火上がるからな、気象との火はって言いに行くんでしょ。
地獄の炎は消えねえんだ、つって。
そうそうそうここは新宿じゃねえ。ね地獄だって言いに行くっていうのを、お礼前に行くんでしょ。
もうマジで今俺自分で何の話してたか本気で分かんなくなっちゃった。
何
の話して
た今の話、師走でしょ。
いや、やっとかなきゃいけないことがあるってい
う
話なんですよ。
そうそ
うこれですよ。お便りグランプリをやらないといけないんですよ。
うん、
もう、何
一応、
熱の冷めよう。
いや、プレゼント買ってあるんで僕もね。
あ、そうですよ、ね。
プレゼントというか、そうそうそうそう。
これね、もう要は、これ収録してんのがもう、本当に中盤終わりぐらいなんですよ。だから、もうこれが多分、そのネタの選定の最後になるんじゃないかな。
あと10日ぐらいですもんね。
って感じ？
今年は。
だってもう、あと放送が数回で、多分、あれじゃないですか。年末振り返りとかやるでしょ、多分。そういうのいろいろ踏まえていくと、ほぼ多分ちゃんと読めるタイミングっていうのが、あと1回あるかないかぐらいなので、
大体はその要はその今まで読んだやつ全部覚えてるかっつったら読んで覚えてないけれども印象的なのはいくつか覚えてるから、その中から選ぼうかなと思ってます。まあ今後だから今日もあれば、
そうですね。うん、で今日結構やっぱりその滑り込みみたいな感じで送ってくれてる方もいるので、
いいですね、
まあその辺もちょっと読んで全部を、はい。まあ何候補にしていこうかなと思うんですけども、うん、
はい
ということでじゃあ行きましょう、
はい、
お便りグランプリはい
はい
ということでじゃあ1個目いきたいと思います。
はい、
あやさん岸本さん奥様こんにちは。
こんにちは。
このもんどころと申します。
このもんどころ、
いい名前ですね。
目には入れないですね。
このもんどころの人なんだね。
ね、目には入れない。
なんで目に入れたがる
の、うん、目に入らぬかっていうから、外には出さないってことですよね、この門所って、ね、
まあ、門所自体の方だよね、
閉まってる巾着を触るっていうぐらい、
いやもう進まないよ一個も読まないで終わるよこれだと。
ごめんなさいごめんなさい、どうぞ。
あの、うん、キションさん、
うん、
林さん、奥様こんにちは、この門所と申します。
この門所、ね、
初回の配信から聞いております、
うん、はいはいはいはい、
いつも楽しい放送ありがとうございます。
初回ってすごいですね。
ね、もう3年前ってことでしょ。
以上ですよ。ありがたい。
ね、
うん、
逆に今までじゃあノータッチで来たんだっていうのもあるけどね。
やっと面白くなってきた
ね。ここでやっと参加する気になったんだなっていうのもありますけどね。
3年迎えてやっと面白くなってきたんだね、うん、この人の中で。
よく聞き続けたんだ
ね。ありがてえわ。
逆にすげえよ、うん、そういえば年末はお便りグランプリだったなと思い、うん、
はい、
霊感の全くない私ですが、ちょっとびっくり、そしてちょっとほっこりした気持ちになったエピソードを送らせてくださいと、はい、実は先日祖母が亡くなりました、
はい、
急にということではなく、もう90歳を超えて入退院を繰り返し、うんうんうん、施設に戻った後のことだったので心の準備はできておりました、うん、奇跡的に前日に母から電話があり、うん、祖母に電話越しに声をかけられたのは、もしかしたら何かの頼りを母が感じ取ったのかもしれません。
あ、すごいね。
祖母の死を知ったのはすでに通夜の直前でした、
うん、
私は広島県に住んでいて、
あ、近い、
妻と、あ、お前はね、
うんうん、
妻と3人の子供と毎日バタバタしながら過ごしています、
うんうん、
母は私の気を使ったのか、忙しいだろうから葬儀来なくてもいいと、前日に声を聞かせてあげられたから大丈夫だよみたいなことを言ってくれましたと、うん、優しいね、ですが私は妻と子供たちを家に残し、うん、すぐに車を走らせ7時間かけて帰りました
と。あ、立派やな。
ね、やっぱ会いたかったんでしょうね、うん、ね、で、実家に着いたのは夜中、
うん、
家族葬で小さな葬儀場なのですが、
うん、
祖母はすでに葬儀場には運ばれていて、うん、会うことはできませんでした、
うんうん、
実家には兄家族が住んでいて、
うん、
私の寝る場所がないので祖母が施設に入ってから、うん、しばらく使っていなかった祖母の家で寝ることにしました、
うんうん、
私も懐かしい思いもあり、祖母がいるような温かみを感じながら明日の葬儀まで休むことにしました、
はいはい、
その夜、疲れていたせいか缶ビール2本ですぐに眠りにつきました、
うん、
多分ですがばあちゃんが寝ていたであろう部屋とは別の部屋に母が布団を敷いてくれました、
うん、
朝7時過ぎに起き、すぐに身支度をして葬儀場に向かい、
うん、
親戚が何人かいる程度のこじんまりとした家族葬に参加しましたと、うん、寝かされている祖母の頭を撫でながら特に何も声に出すことはなく心の中でありがとうと言いました、
うん、いい話。
そして葬儀が始まるまでしばらく待機していると、
うん、
妻から LINE が来ました、
うん、
さっきばあちゃんが来てくれたよ、
うん、
すぐに LINE を閉じ電話をしました、
うん、
どういうことかと聞いたら、昨晩子供たちと寝ていたらばあちゃんが部屋に来たというのです、
うん、
特に何かを話したわけではないのですが笑っていたそうです、
うん、
それを聞いてもう一回棺桶のところに行き、
うん、
祖母を見ながら、そっちじゃないって、帰ってきてるよ、入れ違いって普通ある？と小さい声でつぶやきました。多分離れたところで暮らしている孫に最後会いに来たのかと思いましたが、うん、いやいや昨日すぐそこにばあちゃんの家で寝てたんだから、
うん、
会いに来るならすぐそこじゃんと、ちょっと半笑いになってしまいました。霊って万能やと思っていたのに、そんな入れ違いって普通あるという体験でした、うん、
面白い
でございましたけども、なるほどっていうね、
うん、
だからおばあちゃんが亡くなって最後やっぱりね、会いたいということで、
まあね、
わざわざ多分車で7時間の距離を、
うん、
霊体で行ったんでしょうね、
うん、
したらまあ来てたと、
うん、
入れ違いになりましたと。なんなんすかね、これ霊ってやっぱ万能なイメージってあるじゃないですか。
前なんかね、めちゃくちゃ古いですけど、うん、誰かのなんか漫才師が、
うん、
メリーさんやっててね、ネタで
メリーさん、
メリーさん、メリーさん、メリーさん、
あ
の今丸々にいるのみたいなね、
はいはいはい、
駅前にいるのみたいな、家の前にいるのとか、
うん、
で、あ、ごめんごめん、今どこどこ行ってて、いや入れ違いっていう漫才あって、
うんうん、
それ思い出したわ
俺ね、思い出したのね、うん、松本さんだったと思うんだけど、
うん、
お父さんかな、うん、が亡くなって、
うん、
で、なんかその、お盆だったかなんかに、
うん、
枕元にお父さんの声が聞こえるっつって、
うんうん、
で、それでよく聞いてみたら、タカヒロって言ってると。
ああ、はい、はいはいはい。
で、タカヒロってお兄ちゃんなんですけど、うんうん、松本さんの。だから、あっちでボケてるんじゃないかみたいな話あったんですけど、うん、だから、霊になってからも、ちょっとその、万能ではないっていうエピソードってちょくちょく出てきますよね。
出てくる出てくる。
なんなんですかね。でも、いけるんだったら、もうちょっとなんか万能であってもいいような気もしなくもないですけどね。
まあ、ね、なんでしょうね。まあでもそういうところがなんかちょっと、可愛らしいっていうか、そういう隙があるから愛されてるんでしょうね。霊とかそういうものって。
そう。
可愛いやん、なんか。
あ、そうっすか。うん。まあまあ。
可愛い。
そうなんですよね。ちょっとほっこりするようなお話でございました、うん、
面白い。
ちょっとだからね、それと通ずるようなところがある話をもう一つ、うん、しようかと思います、
はい。
お久しぶりです。スーピーマンです。
はい、久しぶりです。
3ヶ月ぶりぐらいのメールになります。
はい、
今日は自分の体験した不思議な体験をお話しいたします。
はい、ございます。
私は20歳の時、千葉県の乗馬クラブに勤めていました。調子の悪い馬が1頭いたので、
はい、
その日はいつもの馬小屋の2階ではなく、
はい、
クラブハウスの休憩所で仮眠しながら馬の様子を見ることにしました。
乗馬クラブっていうのは、
うん、
馬乗りに来るお客さんのために、
うん、
馬の飼育をするっていうこと、世話をするっていうこと、
それも含めだね、うん、要はそのお客さんが乗る場所も多分提供してるし、うんうん、その馬の世話もそこでクラブでしてるってことだね。
飼育というか、うん、いや行ったことないからそういうとこに。
まあなかなかないよね。
ないないないない。
代々木にあるかな、この辺だと。
知らない全然、うん、
まあでも結構ね、うん、馬ってデリケートなんでめちゃくちゃ大変なんですよ、動物
はね、
うん、で、まあ要は調子が悪いから近くのところ、
うん、
要はなんていうの、ちゃんとした休憩所じゃなくても、うん、近くですぐ何かあったら見れるような場所ってことだと思うんですよ ね, ううね、うん、で仮眠しながら馬の様子を見ることにしていたと、はいはい、で、まあ、その休憩所はまあまあ、近くにあってと、うん、で大体1時間半ぐらいで起きて馬の様子を見に行くことにしていましたと、
うんうん、
もう自分の中だから決めてたんでしょうね、
うん、
1時間起きぐらいに見に行こうと、
うん、
で2回3回と起き、馬の水や餌を汗など体調を確認し、だんだんと夜も明けてきました、はい、
うん、
確か4時過ぎだったと思います。毛布を頭までかぶり、あと少しと思い寝に入りましたと、
うん、
やっと寝られるってことですね、
うん、
目が覚めました。馬の様子を見に行こうと起きようと思いましたが、体が動きません、
うん、
少し明るくなってきてから目を閉じたはずなのに真っ暗です、
うん、
普通ならもっと明るくなっているはずです。
そうだ、
金縛りだ、
うん、
と気づき、やだな、早く解けないかなと思っていました。だ慣れてるんですかね、多分、うん、なったことあるんでしょうね。不思議なことに毛布を頭までかぶっていたはずなのに周りのことが見えるのに気づきました。
ほうほうほう。
すると窓をすり抜けて黒い人の影みたいなものが入ってくるのです、
うん、
そして入ってきた黒い人影は私の上に馬なりに乗ってきました。
ほう。
重いな、怖いな、やだな、どっか行けと念じていましたが、うん、念じがいもなく私は黒い人影に首を絞められ始めました。苦しい、死ぬ、終わった、誰か助けてと思いましたが、うん、体も動かなく声も出なく死ぬのかなと思いました、
うん、
しかし黒い人影は首を絞めるのをやめ、
うん、
頭までかけていた毛布はずらし、顔を確認すると毛布を戻し、また窓をすり抜けてどこかへ行きました。
怖
っ。助かった、よかったと思い安心しているといつの間にか寝てしまい、気づけば朝日をしっかり昇り、うん、体も動きました、
うん、
これが私の不思議な体験でした。これは人違いだったんですかね、
うんうんうん、
とりあえず助かってよかったです。下手くさな文章ですが読んでいただきたい、ありがとうございます。
怖い怖い。
まあお体に気をつけてというようなことなんですけども、
うん、
これもだからちょっとこれはさ、ネガティブな方というか、うん、で黒い影に、まあ、首を絞められてるんですけど、うん、おそらく なんか人違いで、顔を確認したら、うん、あ、こいつじゃねえんじゃねえ。っていうので、まあ逃げたんじゃないかというような。うんうん、
先に確認してくれやと思いますよね。閉める前に。
閉める前にね。
ね、
うん。うん。っていうか、なんなん?ちょっと意味がわかんないぐらい、なんかそのまんま行くんだね。うん、なんていうの、その、
あと、
要素がなく。
はあったんすかね。
あ、首に締めた後かとかね。そうそ
う、なんか前、誰やったかな、七君かな、芸人のね。七君が前ここで披露してくれた話で、なんか首締められて首の跡あったみたいな話しませんでしたっけ。
なんか医者のやつとかだっけ、
うん、そうそうそうそう。
ああ、なんかあったな。
みたいなね、うんうん。そうそう。だから締められた後とかね、あったんかな、ちょっと思ったりする。
これでも、うん、結構はっきり覚えてるんです ね。その、あと毛布かぶってんのに全体像が見えてるっていう状況って幽体として上から見てるとかそういうことなのかなとかね、結構いろいろまあ不思議なところは多いですよね。顔
確認するって結構階段の中でもあったりするじゃないですか。
あ、そうなんですか。
そうそうそう、
僕あんまり階段を知らないんであれですけど、
なんか覗き込んでくる、例えばありがとうアミさんの話
とかもね。それはあるよね。
うん、あの結構鉄板のネタで、あの沖縄のバスの話ですけどね、なんか覗き込んできてて、うん、お前見えてんだろうとかっていう話とかもありますし、
ネタ振りすんなよみたいなやつね。
そうそうそうそう、
あるわ。
あれめちゃめちゃ怖い話であったりするけれども、だ確認するのは結構ありますよね。
それってさ、一番最初にちょっと読んだのとちょっと、うん、あの似てるなっていう共通する部分で言うと、うん、そのあれじゃないですか、やっぱ万能じゃないんだなっていう。
万能じゃない ね、
うん、その程度のこともやんなきゃいけねえんだっていう。そうそう、
前なんかね、あの再現ドラマの心霊のやつで見たのが、
うん、
なんかあのね、看護師がいるんですよ、
はいはい、
看護師、まあがいてて、でその看護師があれのね、夜初めて入るんです、朝までね。
ほうほう、
うん、夜勤で入ってて、
うん、
で宿直って言うんでしたっけ、あれなんかそれで入っていて、うんうん、はいはい、
泊まりみたいな、
でそれでなんか見回りがあるんですよ、数時間に1回ぐらいに、うんうん、なんか怖いんですって、
ね、
あれでなんかあの電気高校につけりゃいいんですけど、それ起きちゃうから、あの
暗いまんまで、
そうそう、暗いままライトつけてね、ス、うんうん、ーッと歩いていくんですよ、うん、そしたら、まあ、あの徘徊しているおじいさんがいて、
う
ん、徘徊してるおじいさんがいて、どうしたんですかみたいな、おトイレですかって言って、でもおトイレっていうのはこっち側じゃなくて向こう側に見えるんですよ、向かってる方じゃない方に見えるんですよ、
うんうんうん、
でおトイレあっちですよって言って、おじいさんって言って、うん、トイレじゃないよみたいなこと普通に返事してくるんですよ、
うん、
ちょっと人探しててねって言って、
うんうん、
あ、そうですか、誰ですか、朝にしませんかって言っても、ボケてんのかなみたいな、夜中に人探
して、まあそうだね、うん、
そうそう、
不思議だもんね、
いやちょっと 今じゃないとダメなんだよって言って、何号室ですか、ちょっと戻りましょう、朝にしましょうって言って、いやもういい、ちょっともう今行きたいんだよ、いやもうでもって言ってたら、急にバタンって倒れちゃって、女の人がね、で、起きたらもう時間見たら数十分後なんですよ。あ、数十分倒れてたと思って、
うん、
であのおじさんどこ行ったんやろうと思ってふーっと探してみたら、あのね、何号室かのおじいさんのベッドの目の前に立ったんですって、
そのおじいさんが
探してた、その徘徊したおじいさんが、気持ち悪いと思って、で、いやもう戻りましょうよって肩触ると思ったらスッと消えたみたいな。
おうおう、
で何やったのあれと思ったら、次の日にその見られてた、その病室のベッドで寝たおばあさんだったかな、が亡くなられてて、あれ死神だったんかなみたいな話が、
なるほど、ね、
そうそう、あるんですよ。おうおう、でその時にそのあれ万能じゃないんだなって思ったのが、
どこで
めちゃめちゃ歩くの遅かったんですって。
いや、なるほどね、
スーッと行けやみたいな、
ね、うん。え、もうじゃあ、ジジイの、
そう
速度でしか歩けない
ってこと、うん、僕動画で見てたら、ジジイの速度なんだと思って。
それ動画ではそういう風に再現しちゃったってことなんかな。
いや、わかんない。でも、ちゃんとでも聞くでしょ、速度はみたいな。
ジジイの。ああ、ディテールがな。
おじいちゃんやりましょうやりましょう、戻りましょう戻りましょうって、いやいや朝にしましょう、人探すには分かりますけどみたいな、トントン、いやノロみたいな、
まああえてそれをフォローするわけじゃないけど、ジジイに擬態してたって可能性もあるよね、死神の形ではなく、ね、
じゃあもう看護師でいいや、医者か、
そう、ね、
もっと体健康な人にね行きゃよかったのに、
まあまあなんかね、
万能やないなと思いましたね、超トロと思って。
そっか、だから霊とかに、例えばまあ分かんないけど、あるかどうかも知らないけども、うんはいはい、霊体になったとして、
うん、
結構そういう制限みたいなのもあるんかもしれんね、
うんうん、まあね、
なんかそれこそさ、自爆霊みたいなのがこの場所から動けないみたいなのあるわけじゃないですか、う
ん、ここで死んじゃったらね、
うん、
なんかね、見えない壁みたいなのがあって、人が言ってた話を聞くと、もうほんまにもうパントマイムみたいに 見えない壁でバーンなって、それ以上いけない。
閉じ込められるんだ。
そういけないとか。で逆に自爆霊とかじゃなくて、もう成仏する前とかだと、なんかね、あの自由に行き来できるみたいな、行きたい場所に。
あ、その期間はね。
そうそうそう、その期間は。だから行きたい場所、例えば、木下さんだったらもうどこでもいいですよ。そのサッカー見たかったらプレミア、イギリス行ったりとか。
女風呂行ったりとか。
あ、そんな風呂行ってもいいですよ。とかに、まあ女風呂行ったらすぐ地獄行きになるかもしれないけど、その時点で。
あ、そんなすぐバレちゃう
んだ、ね。いや、かもしれないけれども、いや、結構行けるって話は聞いたんで。
なるほどね。うん、ねじゃあその有用期間をうまく使うといいよと。モラトリアムみたいなもんですね。
あ、まあね、
うん。いいですよ。
そうそうそうそう。とかもあったりするからね。面白い。
じゃあちょっと死んだ後気をつけた方がいいですね。ね、意外と不自由だよ。
意外と不自由かもしれないっていうね。うん、まあ、死に方にもよりますけど。
まあそうだね。わかんないですけど、ね、はい。結構面白いなと思った。この2つちょっとね、共通点を感じたんで。
いいですね。
はい。読ませていただきましたけども。うん、じゃあね、ちょっとこれもね、なんだろうな、俺的にはなるほどなって思ったのがあったんで、うん、ちょっと読ませていただこうと思うんですけども、はいはい、これちょっと読ませていただきます。
はい。
岸本さん、初めてメールさせていただきま す。9月に開催されたトークライブジムボリューム4に参加した際に、はい、早瀬さんにケサランパサランを差し上げたものです。
あ、持ってますよ、目の前にあるわこれ。うん、うん、
ね、なんか、なんだっけ、ガチャガチャみたいなのね、
そう、写真上げていいって、あの時に言われたんで、ちょっと今回ありますね、じゃあ。
うん。
そうそうそうそう。
オカルトネームが決まらなかったため、お二人に決めていただけると幸いです。はい、
ケサランパサラン。
そうですね。
はい。
はい。最近私に起きたことについてメールいたします。はい、私は今年の6月終わり頃に、三峯神社を参拝しました。
いいですね。
その後から、仕事に行くと故障があまり起きない機会が2日連続で故障が発生したり、深夜職場に外国人が不法侵入したりと様々なトラブルが続出しました。
すごいっすね。
一月後、仕事中に階段を踏み外してしまい、膝を強打したところ、
大丈夫？
膝が腫れ、膝に水が溜まるという事態に。もうこれ本当に辛いんだよね。
いや、俺も溜まったことあるからわかるけど、むちゃくちゃ痛い。
おばあちゃんがね、なってね、大変そうでしたね、これ。で、まあ、要は、膝に水が溜まるぐらい強打してしまったと。そこから事態が改善されたのか、怪我が治るとともにトラブルも少なくなり、普段通りの生活に戻りました。参拝の翌日からトラブルが続出したので、関連があるのではないかと疑ってしまいます。パワースポットに行ってからトラブルに巻き込まれる、うん、体調が悪くなるなど悪影響を受けることがあるのでしょうか、
うん、
よろしければお二人のご意見を伺えればと思います。
はい。
また11月の終わりに伊勢神宮へ参拝へ行こうと計画を立てた頃から両足と腹部にジンマシンができました。これも何かの暗示かと思うと伊勢神宮へ無事へたどり着けるか若干心配です、
うん、
これからお二人の活躍を楽しみしています、うん、ということでございました。三峯神社ね、あなたも行ったと思いますけれども、うん、
行きますし、来年も行きますよ。
あ、そうですか、
うん、予約は入れているので。
そうなんですね、うん、
まあ、三峯神社はね、気をつけた方がいいんですよ、
う
ん。
あ、そうですか。
取り扱い注意ですよ、うん、あそこは。あの、狼祀ってるんですよ、三峯ってね、うん。もう見たらすぐわかる。
うん、白い狼、ね。
そうそうそうそう、白い狼で、要は狛犬ではなく、狛狼で、見たらすぐわかるんですよ、うん、狼の犬って。同じように見えるけども、全然ちゃうんですね。
可愛くないと。
可愛くないね。全然もう、だって完全に、対面したら俺食われるもん。
あ、そう。
もう犬やったら、うん、なんとなく蹴っ飛ばしたらいけんちゃうかなとかと思うけど、まあね、狼は俺諦めるね。
もう、うん、首を差し出す感じ。
差し出す。楽に殺してください。
まあまあ、そうだろうね、う
ん。って思うぐらい、もう全くちゃうんすよ。
多分、違うんだろうね。そうそう、生物としてもね。
厄介、何が厄介かっていうと、うん、あのね、ルールが結構あるんすね。三峯
は。
で、そう、うん、ご眷属拝借っていうものがあって、
うん、
あの、ご眷属
って、ね、そうそうそうそう、なんて言うんだろうな。
使いね。
そう、よ、まあ、妖精じゃねえな、神の使いか。
そうそう、神の使い。うん、まあ、眷属って言って、例えば、狛犬とか狛狼、そこだとね、うん、その眷属を拝借する、要は、家に、連れ帰るっていうものがあるんです。ご眷属拝借っていうね、うん、ものがあって、それむちゃくちゃルール厳しくって、
うん、
何日と何日にちゃんと何々してあげないと、逆に自分たたられんでみたいなのがあるんですよ。
はいはいはいはい、
うん、とか、うん、祀らずに踏んづけた人が死んでしまったって話もあったりするんですよ。
なんか言ってたよね。うん、 これは中見ちゃダメとか、
ね、あそうそう見ちゃダメとか ね、そういうもあったりするんで、うん、結構ね縛りが多くって、うん、もしかするとですけどこのケサランパサランさんはね、
うん、
狼連れ帰ってんじゃん、
ちょっと荒くれてる
で、ちゃんとしてあげてないから、
うん、やること
めちゃくちゃされてんじゃん、例えばお米あげたり日本酒あげたりとか、はいはいはい、そういうのちゃんとあるんですよ、それをもししてあげたらむちゃくちゃ運つくかもしれないですよね。
まあまあそう、それ、飼いならすじゃないけど、うん、まあまあ、その、味方につけるっていうことができる。
ちゃんと。
てか、そもそもそういうものなのにね。
う
ん、その、
そう、
助けになるっていうものじゃないですか。
う
ん、そうですよ、そもそもは。
まあ、餌やらんかった犬だって、あの、現に騒ぐじゃないですか。うんうん、もう、それと一緒で、家で何日何日、まあ、調べて出てくるので、うん、5日と10日 ?10 日と 19?、うん、10日と19、2日間ですね、
はいはい、うん、
まあ無理しない程度に、まあ、10日と19日にちゃんとお米と、まあ、お酒とかお供え物をあげてちゃんと祝詞を、唱えたらものすごいパワーがつくって言われてるんですよ。
なるほど、
ね、それしなかったらもうちょっと悪い目に遭うんで、だから
でもそれはもう、まあ、持って帰った人でしょ。
そう、持って帰った人、
基本は
基本はね、
だまあただ参拝だけでも、うん、もしかしたらそれが ね、ついたかもっていうことかもね、
う
ん、
そうそう、
本当に
だってその僕らのライブジムに来るぐらいいい人ですから
、うん
うん、だからすごいええ人やって思われたんじゃん。
全然いい人とつながらないけどな、それは
いや来てくれるぐらいやから、
うん、まあ、まあでもケサランパサランをいいお客さんやと思ったんじゃん、拾ってる時点でちょっとあ、
ね、
あのね幸せになる要素はありますから。
そうそう、あとお忘れですか、あのだいぶ前に戸隠神社に行った、
はい、
あの女性のリスナーの方が写真撮ったら腕消えたとかあったじゃないですか。
ありましたね。
そうそう、だから、うん、もう強すぎてね神社の力が、うん、
だから
あるはあるかもしれん。
この方がちょっと聞きたいのはだからあれですよね、うん、そのパワースポット的なところに行った後に、うん、まあトラブルに巻き込まれたり、
う
ん、悪影響を受けるってことは、うん、まああるのかということを、だまああるって言っていいよね。
あるある、
だって結構あるもんね、そのルール、うん、
ルール
重視のところもあれば、
そうそうそうめちゃめちゃある。
あとそのルールを別に言ってないけど、
そう
これをしたらこうなったみたいな例とかもあるよね。
あるあるあるある。
ね、結構覚えてんので言うとあのさ、うん、どこだっけなあれ、関西だったと思うんだけど、
うん、
恋愛ポストのやつ、なんか手紙を、
はいはいはい、
ね、あの、
ね、
恋愛成就、そうそうそう、
うん、
すると、
の
そうなんだっけ、恋愛成就とかに、うん、まあいいって言われてる、
いいっていうね、
なんかその神様に手紙を読んでもらうみたいなのがあると、で、それにこう、ポスト入れると、
うん、
本当にその、
遠い
ね、結婚できたりとか、うん、幸せになるみたいな話があるらしいんだけど、うん、そこに書いたのとまたちょっと違う内容のことやったりとか、うん、なんかいろいろやると、すごい、悪いことが起こるって、その分悪いことが起こるぐらい強い力があるとかって言ってましたけど、
そう、あともともと、もともとですよ、
うん、
ご神木とかは触ったらいかんからね。
まあさ、まあ触ったらいかんっていうか、
そもそも触っていいとこもあるけども、
神聖なものだからね。
もともとは昔紐解いていくと、山とかが神様のね、
うん、
まあ神社とか、
ね、
すごい大きい石とかが、そうそう、で神社なんてない時時代ですよ。
うん、
ということ、この日本はそうですけれども、海外なんて言ったら、入っちゃいけない山とかもたくさんあるからね。
そうね、まあそれこそ
人とか
女人禁制みたいなのは未だにちょっとあるよね。
そうだから入った意見とこもあるから、もしかしたら触った意見も触ったりとかしちゃうと悪いもん起きますよ。 そら
沖縄とかはまだ結構あるもんね。
そうそうそう、あるあるある、ある、
ね、
沖縄はね入っちゃいけない島とかもあるぐらいだからね、うん、うん、九州とかにも
だからまあもう本当にパワースポットって知らずに行ってで、うん、なんか持ち帰ってくるとかあるかもしれないですね。
持ち帰りはダメって言いますよ、かなり、
ね、ちょっと
ダメだって。
だからパワースポットっていうのはいいパワーだけじゃないってことはあると思います、
うん、まあね、
僕も
そうそう。
でもこれ不思議じゃない、伊勢神宮さ参拝行こうって、うん思って計画立てたら、
うん、
腹部とかにジンマシンできるみたいなさ、
うん、お伊勢さんね、
うん、なんかあんのかね、うん、来るなってことあると思う。
いやどうなんでしょうね、
伊勢神宮が来るなって思うってことあんのかなって、
ね、それかもう悪いものを先に体から出した海みたいなの出そうとして
清めてから来いみたいなことなんかな。
要は風邪とかも、うん、あのウイルスが体から出ようとしてる時に体一番悪くなるって言うじゃないですか。鼻水出たりとか咳出たりとか、
ね、
それと一緒でもう今体に悪いもん入ってて神様が出そうとしてくれてんじゃん
じゃあ行くまでに、
うん、
お前の悪いところはもう そうそうそう、出しとけ
っていうことを、でも出してこいっていう意味かもしれないですね。
どうだろうね。これで言ってものすごい悪いを起きまくったら、ちょっとあれだけど、
それで体壊して最悪やけど
ね、なんとも言えんですけど、
僕らももう近いうちちょっと回ろうかなと思ってるんで、
伊勢神宮、
お伊勢、うん、そう、あと出雲は行こうかなと思ってるんで、
まあね、ここはなんかやっぱり日本一みたいな、よいよいますもんね。
伊勢出雲はね、まあ日本一ですから、そうそうね。
まあだから、うん、気をつけることってありますよ。でもそのパワースポットとか行くに際に、
行く際に、でもルールはちゃんとね、
でもそこにさ、ホームページとかで見た方がいいと思う。場所によって違うじゃない、
ルールだから、それごとに僕見てますよ、毎回毎回
行くごとに、まあ、そうだよね、それがやっぱ一番いいのかな、
うん、そうそう。あとね、結構地元の人に聞くとルール全然違ったりするんですよ、ホームページ載ってたりとか口コミで載ってるものと。で結構聞いたりする、じいさんばあさんとかに、地元の
なるほどね、
ここどうなんですか、どうなんですかって言ったら、もう全然ちゃうかったりするからね。あれしちゃダメよとか、あとここ行った方がいいよとか、
うん、うん、なんかあれだよね、後ろ向いちゃいけないとことか、転んじゃいけないとことか
さ、あるある、全然ある
あるもんね、うん、そんな難しくねみたいな
ね、
うん、
ここの三年坂で転んだら3年以内に死にますよとか ね、2年とかもあったりするし、
めちゃくちゃだなみたいな、そうそう、そのね、罰が。
ね、罰はね、うん、結構やばいとこある。井戸覗き込んで顔見えんかったら死ぬってどういうことやねんって思うけどね。
死ぬって、結構究極だからな、
うんね。3年以内だったかな、あれ、うん。うん、そうそう、死ぬって言われてるとこもあったりするからね。
そうですね。うん、まあまあ、だから気をつけるのは、あれか。うん、まあ、行く前かな、
ね、
行く前にある程度どういう場所かとかは知っといていくのがいいんじゃないかと。
理解していった方がいいかもしれないですね。うん、
じゃないとこういう、うんうん、まあちょっと悪いことが起こる可能性もありますよ、う
ん、このお社って火つけちゃいけなかったんだとかね。
そうね、
うん、
あ、仏像って落書きしちゃいけないんだね、
いけないんだとか、うん、え、坊さんって殴っちゃダメなのとかね、っていうのちゃんと調べていかないと、殴っちゃったりするし、火つけたりとか落書きしたりするかもしれないから、そこは調べた方がいいかもしれない、ね、
一番ダメは坊さんに火つけることです、ね、火をつけていただいた方がいいと思います。
そうです、うちの奥さんが夜、あの、ふわーって起きて、どうしたんって言ったら、うん、お坊さんに火をつけられる夢を見たって。
つけられる。つけられるんだ。
そうそう、それすげえ笑ったね。
めっちゃ怖えわ、それ。う
ん、したら、なんかその夢占いあるじゃないですか。
あ、そう、なんか。何暗示してんの、それ。
一応調べたんですよ。したら、助けを求めて。
ねえな、そんなもん。
助けを求めているみたいな、なんかそんな、なんかよくわからんやつでしたけど、
坊さんに火をつけられる例があんのかよ。
そうそうそう、いやいや、あるんですよ、はいはいはい、坊さんと切って火をつけるとか、火とか、
ああ、それ一個一個でね、
そうそうそう、今とんでもないことが起きようとしていて、それの助けを求めようとしているみたいな、坊さんと火をね、分けて見ましたけど、それは坊さんに火をつけられる夢なんてないからね、
夢ないでしょ、
うん、
聞いたことないもんね。
そうそうそう
そう、そういう、まあまあ、僕もね、だからこれは、
うん、
まあためにもなるなと思って、ちょっとやめさせてい
ただいて、うん、
結構いい話ですね、うん、ということで、あとですね、じゃあこれも行きましょうかね、ちょっと違うテイストでいきます。はい、栃木県、君のネギ坊主を舐めたい
さん。ああ、もう常連っすね。むちゃくちゃ送ってきていただいてる。
もうね。
で、めちゃくちゃ読んでる。
はがき職人。ってか、もうこの人はね、多分掴んでるんですよ。俺が読みやすい感じのものを。
そういうことね。
うん。まあ、量も多いけどね、単純に。ね、うん。岸本さん、林さん、奥さん、いつもお世話になっております。
いやいや、こちらこそ。
こちらこそね。死亡&クローン説が囁かれていたナイジェリア大統領が、
うん、
私はクローンではなく本物であると記者会見をしたニュースをご存知でしょうか。
聞きましたよ。
ね、ちょっと話、結構最近ですよね。
ね、面白い。
今朝のニュースに、まあ、この日だね。
この日のね。
送ってくれた日によると、はいはいはい、その日送ってくれたんだ、
ね、
ナイジェリアのムハンマド・ブハリ大統領が海外で病気の治療を行っていたところ、うん、彼の死を望む政治団体が、
うん、
大統領は海外で治療中に死亡し替え玉に入れ替わった、
うん、
という噂をフェイスブック上に流したことから始まったようです。なんとも嘘っぽい内容ですが、あっという間に国中にある広がり、
うん、
たくさんの人が信じてしまいました、
うん、
その結果大統領自ら会見を行うまでに至ったのですが、動画を見ると本人証明記者会見は爆笑が起こり、うん、終始和やかに行われたようです、うん、ここまでは海外では面白い事件があるものだななんて思っていたのですが、うん、最後のアナウンサーのコメントにゾクッとしました、うん、 この記者会見を行っている大統領が本物だという証明はされていないようです。確かに、
うん、
よく考えると自分が自分であることを証明する方法って難しいですよね、
うん、確かに。
例えば林さんだったらお守りリュック、
うん、
岸本さんだったら黒縁眼鏡に帽子、中澤さんだったら動く待ち合わせ場所のコスプレで本人を証明できそうですよ。
はいはいはい、
俺のは証明できてねえと思うけどね。
結構いろんな人と被るからね、
そっくりな別人が同じものを持ってなりすますこともできます、
うん、俺がリュック背負って黒縁眼鏡かけたらトシボーイズやん。
まあそうだ ね、うん、さ、なりすませますよ、うん、そう思うと
はい、はい、
この大統領クローン説もありえないことではないのかなと思います。
まあね、
トシボーイズのお二人は自分が本物だと証明できますか、
うん、
またお互いが本物だと証明できますかというお便りでございます、う
ん、全然
これまあ面白いなと俺も思ったんですけど、うん、実はこれ別に海外だけの話じゃなく日本でも結構流行ってて、
うん、
要はフェイクニュースを、
うん
SNS で流すっていうのが、
うんうん、
政治利用をめちゃくちゃされてるらしくて、
うん、
だからその敵対する政党の、
うん、
あるようなない話を、
うん、
まあ、なんていうのかな、専門的に広げる役割の人がいたりとかするんですって、はいはいはい、でまあそれで今本当かどうか見抜くのがめちゃくちゃ難しいってことで、うん
ね、
うん、結構ね、どうしようかというか、うん、政治の人たちが結構悩ませ、
う
ん、
そうそう、
悩んでる
案件なんですね。海外の選挙の時すごいですもんね、
あることない
ことってこと。海外の選挙はね、そのなんかもうフェイクニュースの投げ合いじゃないですか、
相手のさ、うん、足を引っ張るやり方じゃん、要はこっちをよく見せるじゃなくて、
そういうことね、
うん、かなりえぐいよね。
まあね。
で、やっぱ、なんていうの、
うん、
投票の一番近くなってきた時に、最後に取っておいた隠し玉で、ポルノビデオリュースみたいなさ。
それが、本物かどうか、いや、ほんま嘘やとしてね、
うん、
本当かどうかっていうのが、どっちかわからないっていう時に選挙なだれ込んでいったら、かなりマイナスじゃないですか。
そうそう、もう 100% マイナスなんだよね。うん、
本当か、もうほんま嘘やとしてもね。
うん、どっちでもいいんだよね。ね、結局の話、
そうそうそうそう、
うん、ただイメージダウンする、うん、繋がりゃいいっていうだけだから、
ね、
う
ん、で今の人なんてニュース見て信じるじゃないですか、うん、僕らも含めね、
まあそうですよね、
うん、そう、
今SNS の方が本物っぽく見えちゃったりしますからね、何とも言えないんですけど、ね、これ難しいんですよね。
人が嘘やと言うても、
うん、
そんなのはね、
そう、
うん、
なんとも、まあ確かに、でこれのまあ確かに思ったのは、うん、自分を自分であることを証明する方法っていうのが、
うん、
まあ難しいと。
できますよ、全然。
あ、できます？
100% できる。
何が一番、じゃあこれが、これをしたら早瀬とかって、うん、
これをしたら早瀬でしょ、うん、奥さんに聞いてくれればいいよ。
お、
例えばですけど、
どういうこと？
あ、僕がね、例えば僕だから毎回言ってんのが、僕おちんちんにニックネームつけてるんですよ。
おうおう、
それを答えてみせよって言って、一休さんじゃないけど、
答えてみせよ、
答えてみせよ、
お前が
一休さんじゃないけど、
お前が証明しなきゃいけないんだよ。
だからそれ言えますよ、僕は。
おう、
そのおちんちんのニックネーム言って、 で奥さんが、あ、正解って言ったら正解やん。
ああ、
うん、
それは
二人しか知らないんだから。
いや、違う違う違う、例えばですよ、じゃあ、
うん、
奥さんがいない場所とか、うん、お前が一人の場所で、うん、要は、
うん、
あなたが早瀬康弘、まあ、海外でもいいですよ、
海外でも、ね、
あなたは早瀬康弘って名乗ってるけど、
うん、
はいはい、本当に早瀬康弘かと、
うん、
で手元にパスポートとかその証明するものがないと、うん、
はいはいはい、
どうやって説明する、それ。
そしたらもう階段披露しますよ、丸々、うん、
一本
ね、
丸々、これは、
うん、ちょっと違うなって言われたら終わりやけど、
はぁ、
はぁみたいなこと言われたらおしまいですけど、うんうん、確かに守りリュックは確かにすごいいいアイテムですよね、それで言うと。
照明のな、
うん、でも盗まれたら終わりですからね、あんなもんね。
うん。
うん。
俺といる時なら結構照明しやすいかもね。
確かにね。
一緒に風呂入ってる時に目の前にチンコを持ってくるのが早瀬
です。早瀬で、持ってこないのが岸本。
うん、
そうね。で、韓国一緒に旅行行って、おちんちん触らせたのが岸本で、触らせたのが早瀬ですもんね。両方触ってたっていうね。
触り合ってた。
ってたって、
ね、いや、触り合ってねえんだよ。俺やりたくなかったんですよ、
ね。自分から手言ってたのに。
うん、言ってない。
触りたい。
記憶の捏造が甚だしいよ、マジで。
あの時はね、3人で楽しかったわ。
幻の。
幻のね。
まあ、
難しい、確かにね。
これ、
それは
でもさ、
うん、
これ、ちょっと違う話かもしれないんだけど、
うん、
俺昔からさ、その、 自分が自分であることみたいなことを考えるときに、うんうん、あのさ、水槽の脳の話ってしてる？
水槽の脳？
うん。あのさ、今自分が生きてる、この、俺が見ている景色とか、触ってるものとか感触とか全てが、もしかしたら水槽に脳があって、その脳に電極を通してコンピューターが見せてる、VR 的な世界なのかもしれないみたいな。
ありますね。
ちょっとマトリックスの仮想現実みたいな。
確かに。
っていうことかもしれないの。で、それが違うっていうことを証明君はできるのかみたいな話を、まあ、ちょっと哲学的なやつだったかな、うん、まあね、多分。ちょっと忘れたけど、
うん、
聞いた時に、うん、確かにすげえ思ったのよ、
うん。
俺が見てる映像とか、うん、触ってるものとか、うん、体験してることって、
うん、
俺以外の人って違う風に捉えてるかもしれないから。
でも感触って難しくない？
感触もね、だから電極を通して、それに近いものを触っているみたいな感じにできるというのもありますから、そういう意味で言うと、すべて脳だけで見せてるとかって言ったら、
じゃあみんな美男美女にしてくれりゃいいのに、もし、
うんうん、
その脳の電極やなんやって言うんだったら、
うんうん、
容姿ですごい差あるの無くない？
でもそれ、
いやもし作り物としたらよ、
はいはいはい、
作り物としたらよ、
うん、
むっちゃブスの脳最悪ちゃう自分が、
ブスの脳、あ、自分をね、
そうそう、
あ、なるほどね、
最悪ちゃうそれ。
いや、そうそう、で
もしさ、うん、作り物やったらさ、
うん、
美人にしてくれよって思いません？
いやでも
考えたら、
うん、
嘘やんって思っちゃう。
でもブス下手のかもよ。
あ、
ブスをちゃんとやった上で脳だけ切り取られて生かされてる状況だったら、うん、その体験をもとに
っていう、ね、めっちゃつらない、
つらいね。そうまでして生かすなよって思っちゃうけどね。
そ
う
そ
う、
いや、それ考えると、いや、なくないって思って。ブスというものが、ブスというものが。
お前の理論めちゃくちゃだけど。
ブスというものがいる時点で、それはもう証明になってないよって思っちゃう。ブスの方かわい
そ
すぎるもん。
お前ならだから、その全部を美しいとか、
あ
の、いいものを、ネガティブなものを排除して
た、ね。そこまでができるんだったらばよ。脳だけ。そこのリアリティいる？
いや、いるでしょう。
ブスがいる世界のリアリティいる？
いや、いるで。
ブスの脳かわいそすぎるやん、それ。
それは、その、よりいいものを際立たせるために作り上げてるものかもしれないとかね。
あ、そういうことね。
いや、だからまあ考え出しかきりないし、女もないんだけど、結論は。でも、なんかあの。
クリエイターの脳悲しすぎるだろ。
ね、
家にいて。
なぜそれを選んでしまったかみたいな。
仕事見つかったってお母さんに言われて、辛いよこっちもって言われて、明日からっていう脳。
ね、ね、水槽の脳がさ、ハローワーク通ってる映像だけはずっと出すのね、きついよな。
ハローワーク受けさす脳と受ける脳がいるんでしょ？
もちろん。
つらない？それ。
うん。
やだわ。
脳の。いや、わかんないけど、
うん。
全部が作ってんだよ。だから。一つの脳がね。うん。いろんな脳があってじゃない
ですか、ね。はいはいはいはい。
まあまあ。で、まあ、どうでもいいんだけど、そこは、うん。
まあね。
でもこの、ちょっとね、すごい難しいことだなと思って、
うん。確かに難しいね。
であのさ、 AI が今さ、フェイクでいろいろ作れちゃうんですよ、その人格を、うん、
はい、
だから僕と同じ考えとか思考、うん、性癖持ってるやつが作ることは
プログラミングするってこと、自分で
俺がやってもいいし、俺のデータをなんか集めて作ってもいいし、でもほぼ作れると思うんですよね、俺とほぼ一緒の考えを持ってるとかいうやつは、
うんうん、
もうそうなったら俺との違いって何ってなってくるもんね。
いや、もう温かさじゃない、体の
温かさを作れるんじゃない、
手を握った時の感触、温かさ、やっぱあの金玉の
人間味なんだ、
温かさ僕忘れないもん。
温かくねえよ金玉常に。
いや、一緒にスパ行ってさ、
うん、
あのスパ入る前体洗うやん、
あ、温まって、
そこで金玉触り合ったじゃん、その時の温かさ僕忘れないですもん。
いやいや、
柔らかかったなっていう感じとか。
お前脳だな、さては。全然違う、俺の記憶と。
俺の記憶を共感できないあなたが脳ですよ。あなたがフェイクですよ。
いやいや、もう全然違う、うん、俺の覚えてる記憶と。
触ったし、
俺いやいやだったもん、
絶対。いやじゃないって。
ふざけんなっつって
て。むしろ岸本さんぐらいからやろうやって。
言ってねえわ、絶対。
あの、記念に金玉触り合わんかって。
なんで韓国の記念が金玉触りやん。
男3人で、あの、スパやるし、
うん、
次、あの、体洗ってもらうんやから、記念に金玉触り合わんかって言ってて、
は
あ、ええけどって触り合ってましたよね。
なんでええけどっていうの、お 頭おかしいんじゃないの。
いやまあまあ。
イカレ野郎だな全員。
そうやな言うて。
それはそうだな
って。そうだなって時に出されたっていうのは覚えてますけどね。
頭おかしいね。
ね。変わってねずっと。
この金玉の話で一個読まれないやつがいると思うと悲しいよ、俺は。
次読んであげて。
尺的に。
エンディングで読んであげてじゃ
あ。まあまあいいです。
そうはね。はいはい。
もう、そうか、もう結構いったな。うん、もう一個じゃあ。はい、ああ、申し訳ないな。もう一個ぐらい読めたかな。うん、
じゃあ次に。
次に。次、ま、もう一回ぐらいやっておきますかね、うん。はい。ということで、ちょっと今日はね、脱線して話が、うん、増えちゃったんで、はい、これぐらいにしておきます。はい。ということで、お便りもう、締め切りあとわずかということで、はい、
そうですね、
この中から対象が選ばれるということでございますので、はい、皆さんね、出した方は、金玉洗って、ね、待っていていただければと思います。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。